別れたいって言ってきた、どういうこと、何がいけなかったの、もう一度会って確かめたい気持ちがある中で、こんなことなら会わなければ
よかった
、最初から会わなければよかった、2回しか会ってないね結局。
あ、なるほどね、そうそうか、
うん、で一番最後25段階目を、いや会えてよかった、
お、なんかいいじゃないですか、
一人で吸ったもん出してるでしょ、これが精神性の世界なんですよ。だから和歌の世界っていうのは、うん、それだけ、まあ教養が、文化が必要なところで、女性中心主義なんです。
なるほどね、
だから女性が自由なんです、
うん、
で女性で成功するのはエロいこと、
うん、
エロじゃないとダメなんです。一番嫌われるのはね、家事がうまい、
あ、そうなんですか、
出てくるんです描写で、あ、あの子はね可愛いのに残念、家事がうまい、残念って言ってる、うわー、初対じみている、
あー、なるほど、
初対じみているってなるんだよ、うわー、掃除がうまい、掃除が上手、料理が上手って引くわーってなるのよ。
あ、なるほどね、ちょっと職業差別的な感じもあります
よ
ね、
なんか引くわー、引くわって、だからちょっと概念が今違うんで、
違いますね、
違うんだよね。で和歌の中でいろいろ言葉が出てくるの、これ学校で教えないことね、
うん、
学校で本当こんなの教えたらね、もっと授業面白くなるのに、うん、何かって和歌で出てくるね、例えば「ぬばたまの」みたいな、
うん、
これ枕言葉である「たま」
「ぬばたまの」、暗い、暗い、なんだっけ、
あ、
闇、
闇、夜、
闇ですよね、
うん、はい、暗いもの、ぬばたまの闇、夜ね、
はい、
玉っていうのはね、男を指してるんですよ、そのままですよ、
あ、たまたま、
はい、男を指してるんです、
ぬばたまが、
うん、それから傘、月、よく出てくるでしょ、
うんうんうん、
全部男です。
え、フロイトの話みたいじゃ
ない、同じ同じ、指すものは男、それから山、
うん、
と、
と、
谷、
谷、あ、女、
女、雨、
びしょびしょ、
はい、だから乱れる、
うん、
開く、
うん、
ほどく、
うん、
全部性行為、うん、っていう解釈をしていくとだいぶ違うよね。
結構百人一首とか百首ありますけども、うん、学校でも習いますけど、エロいですよね。
エロいですよ。で、あのエロいのを一応文部省的な、エロくない解釈も一応みんなに教えたりするけど、本当は結構エロ、
うん、でも百人一首の中で恋愛の歌も相当多いですもんね。
あの恋愛ばっかりになっちゃって、最初ね、紀貫之が醍醐天皇に言われて古今集を集めるわけですよ、
はいはい、
うん、でその古今集を集めた時ね、一応まあ2500ぐらいにしようかみたいなことで言うわけですよ、うんうん、そうするとね、集めたらね、恋愛ばっかりになっちゃった、
うんうんうん、
これやばくないですか、うんうん、みたいな、ちょっとこれ直線和歌集、天皇の命令で作ってる、選んでるベストアルバムで恋愛ものばっかりったら、ちょっとやばくないですかって言って、うんうん、1902人で必死で恋愛以外作った、
あ、
必死で
千者以外、あ、千者がね、
千者が、
千者がね、
うん、だから恋愛のものしかベストヒット曲がないんで、
なるほど、
無理やり作った。
え、それって何になったんですか、結局。
古今集。
あ、古今集の話ね。
古今集。紀貫之って気の毒なことに、貴族の中ではランクが低いんです。貴族のランクって30ランクなんです。そのうち紀貫之15ランクぐらい、下からのし上がった人だから成り上がりって言われてる。
あ、
上からは馬鹿にされてる。
うん、
藤原の定家はランク上、うん、むちゃくちゃ上だから。
藤原はそうですよね、う
ん、藤原っていうぐらいだから、藤原の定家、うん、俺はもうランク上だから。だからテクニカルじゃない歌は。
あ、なるほど、ね、
歌は全然テクニカルじゃない。紀貫之はすごいテクニカルで、あの小野小町の歌でもね、
うん、
小野小町でこういう歌があるんですよ、あなたのことを思い浮かべる、夢を見るために、うん、寝巻きの浴衣をね、裏返しに来たら、あなたの夢を見ることができるという言い伝えを信じて来たら見れました。でも目が覚めちゃったので、 これしなければよかったわっていうそういう歌がある
ね。なるほど、
うんうんうん、っていうのが学校の説明、
うん、
返し衣っていう、うん、返し衣っていうのは裏返しに衣を着て寝る、寝巻きを着て寝ると好きな人が夢に出てくるっていう、うん、そういう都市伝説が当時あったわけ、
うんうんうん、
夢って当時ってすごい大事で、夢に出てくると相手があなたのことを思ってるって信じられたん
です。なるほどね。
でも女子中学生のレベルはそれあるよね、
うん、確かに確かに。
で実際の登場人物って女子中学生ぐらいの年齢だからね、源氏物語って。
実際はそうなんだ。
実際はね。
なるほど。
ただ猛烈な大人だよ。
いやそうですよね、
うん、だって将来天皇を産まなければいけない、うん、その辺があるわけですから、
特化して
帝を産まないといけないっていうところから、トレーナー家庭教師がいて、性的徳上手の、
え、
徳上手のトレーナーに叩き込まれてきて送り込まれてきてる人ですから、ね、それに12歳やそこらで向かっている光源氏ってどれだけ鍛えられるか、
ね、まあ、そうですよね。
そういうのの相手に戦ってるから。だから当時は若上手&徳上手だ。
セックス甲子園みたいな世界です
か。そう、それが鍛えられてるから、そこらの中学生じゃないです。
はい。で、その逆さ衣は、
で逆さ衣って、その返し衣って、
あ、返し衣
って何かっていうと、結局は、ね、来た時、あなたが別れて帰る時にあなたのシャツをちょうだいねと、
うん、
うん、私のシャツを着て帰ってみたいな、
うん、
うん、って言って交換して、
うん、
彼のシャツを彼の匂いのまんま着て寝るって。女の子の男物シャツ、なるちゃんいいでしょ。
おお、そういう話、
基本、基本いいでしょ、
うん、
うん、
そういう話。
あなたの匂いがまだ残ってるこのシャツを置いていって思い出にみたいな、まあまあ根本的には今と変わらないですよ。
エロいですね、
うん、それから女の子町のやっぱ歌で、
女の子町なんだ、
小野小町の歌でね、袖が、あなたはね会えなくて寂しくて袖が濡れてるぐらいでしょって、私はぐしょぐしょなんだからって、そういう歌があるんだ。
それもっと泣いたって話じゃなくて、
なくて
もっとぐしょぐしょな感じなんですか。小野小町、
うん、小野小町、滝のように、滝のようにってなって、
エロすぎるじゃないですか、
うん、でもエロが大事なんだけど、大事なことはここキョウちゃん以外に男の人の心理でね、うん、露骨は嫌なの、嫌でしょ、
うん、
それをうまく婉曲にしてほしいでしょ、うん、これが分かるんです、物に見立てる。
なるほどね。
何かに見立てるっていうことをやるっていうのが、うん、これが古今集、面白いのは古今集の後八大集って、
うん、
で古今集にみんなね、ベストアルバムに自分の歌が載ることがもうなんか、まあ勲章をもらう、今まで紫綬褒章とか受章するような、叙勲するような名誉なんだよ。
それは古今集、
紅白に出るようなもん。
古今集ができたからそのステータスがちゃんと確立したわけですね。
天皇直選で紅白に出れるか出れないかって大きいわけですよ、
はいはい
はいはい、そうするとみんなが見た時ね、俺の歌が載ってないじゃないかと、
うん
うんうん、クレームが来るわけですよ、
うん、
あ、そのクレームのための対応として分かりましたと、
うん、出したの次、
はい、ベストアルバム2、
うん
うん、五千首。
ああ五千首ってありますね、
はい、五千首ベストアルバム2、今度は載ってるだろうと思って血まなこで見たけど、なんで俺のが載ってないのって。
え、五千首にも
載ってないと、
うん、
奈々ちゃん歌作ってたら期待してもらったでしょ、今度は載っただろうと、
うんうんう
ん、載ってない、
なんでないのかと、
なんでないの、
分
かりましたと、うん、周囲集っていう、
あ、周囲集ってありますね、
ベストアルバム3、
うん、
周囲集、
うん、
まだ載ってないんですけど、ご周囲集、
あ、ご周囲ってありますね、
はい、
はい、
はい、で、近在集、
は
い、潜在集があって、近海集があって、
まだ
って言って、なんだかんだ言いながら、30年ごとぐらい、30年ごとぐらいだよ、もう死んじゃうよ、待ってる人。どんどんそのベストアルバムを作っていって、
うん、
で、あの、もうこれ最後だからって作ったのにまだ載っていなかった人のために新古今和歌集。
もうでもそこでかなり価値観変わるんですよね、時間も経ってるから。え、新古今ってえらく変わるんじゃないですか。
内容は変わってます。でもベストアルバムにまだ載ってないんですけどっていう人はずっと待ち続けてる。
はあ。
新古今和歌集で ベストアルバムもボリューム8なんだよ。
あ、そうなんだ。へえ。
時代は905年から1207年まで300年経ってるから。
はあ。
300年経ってる。でこれをやったのが藤原の帝か。後白河法。
なるほどね。
後鳥羽上皇。後鳥羽上皇で藤原の帝か、うん。まだ持ってないんですけど。まだずっと言い続けて。ベストアルバムが21まで出る。
はあ、そうなんですか。新古今以降も。
以降も。だから仁義なき戦い、最後の仁義なき戦いって言った後、終わったなと思ったら新仁義なき戦い。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
あのパターンですよ。
へえ。
ぐらいやっぱり歌っていうものに彼らは命をかけていたっていう、そういう。
なるほどね。
はい。だからあの平安時代ってあれだけ恋愛が大事になったのは、うん、通い婚だったからです
よ。おお、なるほど、話戻りますね、
はい、であのベースは呼ばいですが、呼ばうですから
男が女のところに行く、
行くんです、
通い婚、
うん、通い婚です、
いいじゃないですか、結構
そう、それが、いや、それはドキドキするわけですよ、な
る緊張感が保てる
じゃん、そうですね、一緒にいるからダメですよ、日本人は比較的一緒にいるけど外人っていうのは結構別個にいるんですよ、あ、新婚旅行でも別行動する、
はあ、
そうすると今日何やってたのって話題があるよね、ずっと一緒だからきついんだよ、だから定年になってお父さんが会社行ってたのが家にいるようになって離婚が生まれるんだよ、
なるほどね、
ずっといないでよと、
なるほど、
ね、今まで持ったのはいるのが夜だけだから、
なるほどね、
こんな昼間から家でゴロゴロされたんじゃ私のプライバシーはどうなるのみたいな、
うん
うん、離れているからドキドキする。だから意外に距離恋愛とかっていうのうまくいったりとか、昔の文通とか、
あ、まあそうですよね、
うん、それで盛り上がる。これクリスタルザシオンって言うんですよ、スタンダールのクリスタルゼーション、英語ではフランス語ではクリスタルザシオン、結晶作用、
おお。
だから実際は相手の本体じゃなくて相手の本体から発する自分の思い描いた相手を好きになってる。
それ平安時代と一緒ですね、
同じ同じ。だけど大事なことは何かっていうとね、あの今ね恋人がいない人の、特徴はね、中学時代好きだった人が忘れられないっていうのが多いんだ。
嘘でしょ、何それ言った
い、ほら
気持ち悪い、
ほら奈々ちゃんはいいよ、だから新しく好きな人がまだこの年になってもまだ好きになった人を、なんとかとりあえずタクシーの中で手ぐらいは握ってっていう、そういう下心がまだあるから、
そうですね、
まあ、中学時代好きだった人が忘れられない、でこれは何かっていうと、中学時代好きだった人っていうのは告白したんじゃないんだよ、自分に声をかけてくれた人、
ああ
挨拶だよね、
うん、うん、
こんな自分に声をかけてくれた、
うん、
好きに違いない、
うん、
なんていい子なんだろう、もうそこから離れられない、
あ、じゃあ理想ができちゃったんです、うん、本体じゃない、
だから自分がから何かをすること、